文化放送、毎週月曜日から金曜日午後3時半から5時に生放送中、長野智子アップデート。有識者を迎えニュースを読み解くコーナー、ニュースアップデートをポッドキャストで配信中。お聞きのポッドキャストアプリから長野智子アップデートで検索してください。
大竹紳士交友録、火曜日の担当は関西大学特任教授の深澤真希さんです。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
は
い、今日もね、大事な話を取りますよ。はい、困難女性支援法、そして改正 DV 防止法というね、
は
い、
そうです、この4月からね施行されて、はい、とても重要な法案の割にはですね、あまりニュースで報じられていないので、またいつものように私の X にいろんな記事のリンク貼ってますので、ぜひ合わせて見てほしいんですけれども、はい、そもそもね、 DV 防止法自体日本って2001年まで施行されてなかったんです。で、2001年まではなんと家庭内暴力は民事不介入、夫に殴られてもよっぽどのことがない限り警察が来てもご家庭で話し合ってくださいと、私も90年代ぐらいから今の夫と付き合ってるんですけど、夫がああいう生意気な女と付き合うのは殴って やった方がいいぞって先輩に言われたとかって言って帰ってきたような、そういう時代ですから、殴ってみろよお前みたいなね、そういう冗談を言ったりしたんですけど、
夫さんはもうその友達と縁切った
方がいい。そう、私たちの世代は妻は殴れっていう世代でございます。で、これまでの DV 防止法はですね、暴力によって危害を受ける恐れが大きい場合のみ裁判所が加害者に対して被害者に近づくことを禁止する保護命令、もちろん今まで法律がなかった時代に比べてね、夫が妻が夫を殴ることも暴力であるとなったことは良かったんですけれども、ただやっぱりですね、このままでは足りないということで、今回の改正は非常に良かったのは、脅迫によって精神的に重大な危害を受ける恐れが多い場合も裁判所が保護命令を出せるようになった、つまり身体的な暴力だけではなくて、言葉とか態度、精神的暴力で、それはお前うるさいなもそうだし、逆に今よくあるのは無視っていうのもこれ精神的暴力なんですね。やっぱ夫が1ヶ月も口聞いてくれないとか、私も取材するとよくそういう話を聞くので、あとはもちろん経済的な暴力ですよね。経済的 DV、いわゆるネットなんかではモラルハラスメント、モラハラなどということを言われるわけですが、これがこれまでの実は DV 防止法では認定されていなかったわけですが、精神的な暴力も、暴力であるということでやっと認められて、で罰則も強化されたということで、
今月の4月の1日から施行された、
はい、でもちろんね、 DV って加害者も更生プログラムがあるととてもいい。アメリカなんかだともう一発電話でつながったりできるんですけど、日本はなかなか DV 加害者の更生プログラム、ありとあらゆる被害とか性加害そうなんですけど、まだ弱くて刑務所入んないとなかなか更生プログラム受けられなかったりするんですが、でぜひ今日覚えていただきたいのは、全国どこからでも電話でシャープ8008、これですね、 DV 相談ナビというものがあります、あんまり知られてないんですけどね。そうすると最寄りの自治体の相談窓口にワンストップでつながりますから、これぜひね、ちょっとこれはどうなんだろうと思ったら、まずは相談をしてみる。
電話ですね。
電話です。
電話でシャープ8008
DV 相談ナビという、結構ね今ねこういういろんなシャープ系のね、いろんな電話増えてますので、皆さんねぜひ児童の虐待とかもね、そういうのもいろいろありますから、覚えていただけるといいなと思うんですが、この DV 防止法が改正されたということは、一つ大きなね進歩だったんですけれども、もう一つですね、これ去年も実はこのコーナーで取り上げたんですけれども、困難女性支援法と一般に言われるものなんですが、これね、この法律については結構複雑な状況があって、何かというと、今まで一応ですね、婦人保護事業というものがあったんですね。だから困難女性支援法っていう、なんで男性入んないんだよって必ず怒られるんですけど、もともと婦人保護事業というものがあったので、それを困難女性支援法ということに、法律として立て付けを変えたんですけれども、でこれはね、各都道府県に婦人相談所があって、婦人相談員が相談を受けて婦人保護施設に、つなげるっていうようなものなんですけれども、これ元々の法律のバックボーンがですね、戦後の1956年に 売春防止法というものができたんですね。でこの売春防止法というのは66年間もですね、根本的な見直しがされてこなかったんですけれども、1956年に作られた法律なので、ものすごく女性蔑視的な表現もあるし、そもそも女性がそういうふうにですね、売春行為を行うのは女性の側にも問題があるというような、取られかねないような法律の条文だったりするという、もともとがある法律の中で、で女性の保護事業っていうのは、売春の恐れのある女子を保護・更生することっていう、もともとそういう立て付けなんですよ。だから、
更生ってことですね。そう、
あくまでも女性を保護すると言いながらですね、結局ですね、補導する、収容する、強制するというですね、婦人保護というよりは、まあ、女性の人権を無視したまま、売春防止法のまま婦人の保護がずっとつながってきたんですね。でさっき言ったように2001年に DV 防止法がやっとできた時に、じゃあやっぱ DV の被害者の女性とか、まあ、そもそも生活の困窮の女性とか、まあ、女性はなかなかいわゆるホームレスになることも難しいわけですから、でそういうような拡大解釈されたんだけれども、でも売春防止法の中の婦人保護事業だから、婦人保護施設に入るとですね、やっぱ強制だから、スマホとかですね、外部と接触しちゃいけないとか、夜で歩いちゃいけないとか、なぜなら売春するかもしれないから、スマホで連絡外と取っちゃいけないとか、外に出歩いちゃいけないとか、だけど子ども連れて学校、子どもを学校に行かせなきゃいけない人とかも保護しなきゃいけないのに、同じですね目線でずっと婦人保護という事業をずっとやってきて、私も婦人保護施設って本当に視察したことあったんですけど、本当に刑務所ですかみたいな、ここで保護されるとはとても思えないような施設ということで、結局ですね、あまりにも不便なので、 DV から逃げてきた女性もそこに保護してほしくて、スマホが使えないとか、仕事に行けないとかってなると、でどんどんどんどん利用されなくなってきてっていうような問題があって、でも民間の団体もそもそも与党も野党も心ある女性議員を中心にですね、これはまずいってことはずっと思ってきて、で売春防止法からですね、その女性の補導とか保護の規定をまず削除し、で売春防止法の中に女性の保護のことを入れるのはやめよう、でそれは外しましょうっていうことで、で今回やっと困難女性支援法、だからもともとが売春だから女性の法律なんですけれども、困難女性支援法ということ でこれまでは売春防止法だったので強制とか保護がメインだったんだけれども、やはり女性を福祉の対象にしようということと、またとにかくその暴力を受けたり孤立したり貧困に陥った場合に、まあ、特にコロナの時にね、女性の貧困とか孤立っていうのがとても問題になった、これがまあ今回の法律の大きなバックボーンの一つになるんですけど、まあ、女性の人権を守りましょう、
その古いね、古くからのそのまあ扱いというのがどうも社会を乱すまあ心がけの良くない女がいると、その女たちはこう売春というけしからんことをやって世の中を乱していると、だからその人たちを強制しなくちゃならんという発想だったものがずっと残っていたのを、ようやくさまざまな事情で、まあ、苦しい立場に追い込まれている女の人たちをちゃんと助ける仕組みが必要じゃないかっていうふうにやっと切り替わったと。
やっとなんです、それもコロナでやっと大変ないろんなデータが出たじゃないですか、女性が仕事を失ったりとか、それであれ困ってるね女性がみたいな、ただ一方では今ネットを中心に女性支援なんかしなくていいみたいな、女性支援に税金を使うなんてなんだみたいな動きもあったんで、やっぱ政治家があんまり触りたくないテーマになっちゃったわけですよね。で、まあ、今でも一応だから婦人相談所を女性相談支援センターってことで、支援って言葉を入れましょうってこととか、あとは婦人保護施設、まあ、そもそも婦人保護施設ってところに入りたくないよね、女性自立支援施設というものになりましたし、とにかく国と自治体は支援に取り組んでくださいという 法律にこの4月からなりましたし、あと重要なのは自治体と民間団体がきちんとね、というのは長年ずっとやってるのはやっぱり民間の団体の人たちがデータも持っているし、結局ですね、あの国の施設が使えないんで民間のシェルターが今までずっとそういう女性たちを助けてきて、まあ、今本当に日本中各地にですね、いろんなシェルターがあって何組の親子が暮らしていたりとかしている実情があるけど、なかなかあのこう国からとか自治体から今まで支援されてなかったんですが、それもきちんと、支援しましょうよということで、だいぶその今までよりはまだマシになってきましたし、あとはね、厚労省がですね、あなたの味方、あなたのはひらがなで味方がカタカナなんですけど、うん、あなたの味方というですね、これも女性支援のポータルサイトを作っていて、まあ、自分が何県のどこにいてこういう問題で困ってますよっていうことをいくと、スマホだろうがパソコンだろうが、これをぜひブックマークしておいてほしいですけど、うん、あなたの味方、まあ、厚労省はね、結構中の人たちもこの問題を何とかしようと思って一生懸命やってるあの方たちもたくさんいるし、自治体の中にも、この問題をやろうとしている人はたくさんいるのですが、いつものようにですね、児童相談所とかと同じようにですね、相談所にそもそも専門的な人員がいないんですよ、
うん
ね、いつものようにね。で、人員不足どころか相談員のほとんどが非正規雇用なんです、うん、
そしてここにも公務員の非正規問題が、
そうで、はい、年収もめちゃくちゃ低くて、実は支援する側がそもそも困難を抱える一歩前っていう、うん、状況になっているし、あの法律はできたんだけれども、結局自治体によって全然その余裕があるなしが違いすぎるじゃないですか、うん、だからね、そもそもそういう施設がないとか相談員を置くような余裕がないという自治体もあったりして、うん、でもそういうところほど困ってる人もやっぱりたくさんいるわけで、優先順位がね、非常に低い。児童の虐待の問題はさすがにね、この10年ぐらいこのままではいけないっていうことになってるんですけど、うん、なんか困難女性っていうと、なんとなく女なんだからなんか働けばいいじゃろみたいな空気になってしまって、あまりねこの問題に興味を持たれないことが全くニュースにもね、この、うん、この数年あの関係者みんな頑張ってきたんですけれども、
そこでやっぱり非正規の方たちがってなると、当然そのノウハウみたいなものが蓄積更新されにくくなるわけですもんね。
ご存知のように1年とかだったりするじゃないですか。 ですよね、でそれはもう司書さんだったり、いろんな今各地でねインフラを支えてくださっている方たちが、みんな1年任期雇用みたいなことになってきていて、はいはいはい、そしてもう本当に200万とか300万ぐらいのお金でずっと使われてきてるわけですね、専門的な知識があっても、うん、だってでもやっぱりそれも女性が多く働いてるから、女性が多く働いているところっていうのは、そういうふうになってしまうわけですよね。まあ、こういういろいろな問題って、結局人権よりもやっぱり家父長的なね、
そうですよね、
問題が、日本の政治の問題がもうとても背景にありますから、そもそもご存知なかったって方多いと思うんですが、それでもですね、いろんな人たちが頑張ってこうやって法律を良くしようとしていますので、ぜひね、あの私の X の記事なども含めてご覧いただければなと思います。
はい、今日は困難女性支援法、そして改正 DV 防止法についてお話しいただきました、ね、中で出てきた DV 相談ナビは電話でシャープ8008、
はい、
それからその、
厚労省のサイト、
厚労省の、ね、困難女性に関するそのサイトに関しては、あなたの味方、
はい、
味方はカタカナですね、
はい、
ぜひ覚えてください。今日は大竹紳士交友録ご担当深澤真希さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
明日は鬼太郎さんです。